そんな美術の時間第57回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
下平さんは、はい、なんか最近近所に楽しげなものができているというお話を、
はい、
噂を耳にしたのですが、
ええ、
一体何かできているんですか？
ですね、
はい、
ありていに言うと、
ありていに言うと
サーカスのテントが立ってます。
わお、楽しそう。
はい、
それはシルクのソレイユみたいなやつですか？
シルクのソレイユなんですよ
そうなんですね。
まさにシルクのソレイユです。はい、
あの木下のサーカスじゃなくて、
じゃなくてですね、
シルクのソレイユの方ですか？
はい、今回トーテムと名前がついてるやつでしたね。
はいはいはいはい、私にそれ見ましたよ。
はい、
名古屋に来てる時に、
見
に行きました。
おお、
そっか、今は東北に行ってるんですね。
そうですね、仙台で、4月の6日から、はい、始まる。
そうなんですか。
はい、
それはこの配信の直後ぐらいでしょうかね。あ、もう、
そうですね、
配信 してる時にはやってるか。そうですね、
うん、うんうん、
楽しかったですよ。
ああ、いいですね。
楽しかった。これ、トーテムの前のやつも見たんですけど、
はい。
で、そんなにサーカスって行く方じゃなくて、
ええ。
本当に小さい時に、それこそ木下の大サーカスに行ったっきり、
うん、
小学校にも入ってないぐらいのところに行ったっきり行ってなかったんですけど、
はい。
まあ、私の旦那様がですね、
ええ、
なんかそういうステージとか好きなんですね。
それ
でこう行くぞってなって、
はい、
私は忙しいのに見に行くのかよと思って、
はいはい、
まあ、連れて行かれて見てきたんですけど、まあすごい楽しかったですね。
うん、
サーカス、その、まあ、演者の方々、あれですけれども、その、まあ、衣装とかもすごく凝ってますし、美術とかね、
はい、
演奏も生演奏なんですよ。
生ですね。
生ですね。はい。はい。とかで、はい、やっぱりその、前回ラフデッサンの話をしましたけれども、やっぱり肉体美といいますか、
はい、
洗練された動きをされるので、まあ、面白かったです。
美しいですよね、やっぱりね。
美しかったですね。トーテムは見に行かれるんですか？
実はですね、仙台にこのシルク・ド・ソレイユの公演が来始めた頃からなんですけど、
はいはい、
そのテントが立つところっていうのが実はご近所で、
あ、結構ね、近所なんですね。
結構なご近所で、
そう、
はい、で実はご近所特典と言いますか、
はあ、
これからこういうことをやりますのでというお披露目と言いますか、
うん、
公開前日のゲネプロをですね、無料招待されるという。
いいなぁ。
なので、
前も 見れちゃった無料で、
はい、仙台に来始めた頃からですね、毎回お呼ばれしてまして、
わ、いいですね。それも近所に住んでる人の特権ですね。
はい、まあ、人の流れも変わりますし、
まあまあ、確かに、
はい、人の流れも変わりますし、その音ですね。サーカスの音。はい。が、風向きによっては、こう、聞こえてくることもありますし、そういうのもあって、はい。
まあ、一応、迷惑料というか。
そうですね。こういうことをやりますので、よろしくお願いしますという、顔見せといいますか。
はあ。羨ましいです。
はい。なので、皆様よりも一日早く、はい、拝見させていただいてます。毎回。
そうですか。はい、毎回。いいですね。
毎回。
そういう時も、
はい。
そのグッズとか買えるんですか？
あ、買えます、買えます。
あ、じゃあもう本当に本番さながらというか。
本番さながらで、
同じように、
はい、
だから、
グッズも買えますし。
そうか、キャストの皆さんも、
はい、
販売の皆さんも、だからそこが、はい、まあ、リハーサルじゃないけれども、いい感じの、そういう。
そうですね。その場所に来た1回目の、もう本当にゲネプロなので、音も衣装も
そうですよ、本番と一緒ですよ、
照明も全く同じにやるので。
あ、そうか、そういう特別ご招待会みたいなのがあるんですね。
はい、実は。
あ、知りませんでした。楽しそう。
はい、
なんかじゃあ下平さん、そんな近所だったらその、はい、演者の方とかがこう街を歩いてたりするんですか？
そうですね、あのやっぱり、テントで生活されてるわけではないので。
あ、テントでは生活してないんですね。あ、そうなんだ、はい、そのあ、ホテルとかを別に取ってて、はい、
持ってて、そこから通勤されてる感じですね。なので、はい、あの最寄りの地下鉄の駅とかからこう出てこられて、あの自分の通勤とすれ違うみたいなところも結構ありますよ。
そうだ、それはやっぱり見てわかるもんですか？すごい集団がいるぞみたいな。
そうですね、そんなに一気に来るわけじゃないんですけれども、はいはい、あの見慣れない海外の方がこう、うん、こう通勤されてたり、やっぱり体に特徴のある方もいらっしゃったりするので。
体に特徴？その筋肉がムキムキとかそういうことですか？
背の低い方とか。
あ、そうかそうか、そういう役の方もいらっしゃる。
はい、あのそういう方が出てらっしゃった時は、うん、もうバッチリわかりますよね。
うん、あ、ノンキャストの方だっていうのが、うん、
はい、
しかもそのだからご招待会で一回見てるから、あの人だっていうのがわかりやすいんですかね。
わかるといいんですけど、あのさすがにメイクされてるので。
フルメイクですか、
はい、フルメイクされてるのとやっぱりノーメイクとはまあ全く違うので。
あ、そうですね、
はい、なので、そうですね、あるとすればパンフレットを見て、うん、ノーメイクのお顔を拝見して。
あ、そうですね。でもやっぱりその宣材用というか宣伝用の写真とはまたちょっと
やっぱり雰囲気が違いますよね。あの普段のこうちょっとラフさとか、うん、ヘッドホンしてこう何か音楽聴きながらこう来られてたりとかっていうのも見受けられたりするので。
そうですね、
はい、
あ、でもいいですね、もうすぐじゃあ下平さん見れるんですね。
はい、
それはその日に都合が合わなくて見れない人はもう見れないままですか？はい、
見れないままです、ね、
あ、そうですか。じゃあもうその日はもう是が非でもこう仕事を
是が非でも、はい、
この日はもう休みますから行きますっていうふうに、
仕事の都合をつけてですね、
行かないといけないですね。
はい、
わー、楽しそう。
はい、
じゃあそれを楽しんできてください。
はい、ありがとうございます。
はい、下平さんはそういうなんか楽しげなものを見るというお話ですけれども、
はい、
今回はですね、まあ、あのメールの紹介もたくさんしたいのですが、
はい、
私があのお正月にいろいろ見たい展覧会をご紹介しましたけれども、
はい、
いくつかその中で見てきたものもありますので、そちらをちょっと お話ししたいなと思います。
はい、
はい、と言っても全部終わってます。見たいなと思っても、はい、見れないやつばっかりなんですけど、
はい、
はい、見てきたぞっていうご報告をしようと思いますので、
はい、
はい、ちょっと本編はそういう感じで進めていきたいと思います。
はい、はい、
本編は、私が、
うん、
この間見てきた展覧会をお話ししたいと思いますけれども、はい、まずですね、誰も興味がないであろう展覧会を一つお正月にご紹介したんですけれども、
はい、
なんだか覚えてますか？
何でしたっけ？
焼き物の、
ああ、
展覧会、はい、もう下平さんの記憶にすら残っていない
失礼しました。
いやいや、大阪の東洋陶磁美術館というところがあるんですけれども、
はい、
そこでやっていた台湾故宮博物院の水仙本、
はい、
水仙本って言われても何だろうっていうのを みんなピンとこないと思うんですけれども、
はい、
水仙盆という焼き物がたくさん並んでいるという展覧会に行ってきました。
はい、
はい、大阪の東洋陶磁美術館というのはですね、まあ、大阪市の、中之島っていうところで、梅田から地下鉄で一駅か二駅か、まあ、ちょっと行ったところに割と街中にあるんですけれども、
うん、
はい、という焼き物専門の美術館ですね、
はい、
でそこでは焼き物専門の美術館でさすがにですね国宝とか重要文化財とかたくさん所有している、うんうん、とてもこじんまりとしてるんですけれども収蔵品いいものをたくさん収蔵しているそういった美術館なんですね、
うん、はい、
でそこでまあ、前回のお話かぶりますけれども、台湾の故宮博物院に収蔵されている、水仙盆というやつで、それが何かと言いますと、女用青磁っていう、よくわからない単語が出てきますけれども、
はい、
はい、女用っていう、三髄に女と書いて女ですね。
はい
はい、で、用は釜で女用なんですけれども、うん、女用の、まあ、青磁っていう、まあ、青色の釉薬の焼き物があるんですけれども、うん、はい、この女用青磁っていうのが中国の宋の時代の焼き物でたくさん焼かれたと思うんですけれども世界中で今90点しか残っていないという貴重な焼き物で、うん、その中でも台北の故宮博物院が21点収蔵している、
うん、
はい、で日本も2点収蔵しています、
はい、
でそれが東洋陶磁美術館にあるやつなので、うんうん、でその東洋陶磁美術館が持っている水仙盆っていうやつと、うん、台湾の故宮博物院が持っているその女用の水仙盆を持ってきて、
はい、
はい、展示しようというとても焼き物好きな人にしたらすごく、うん、まあ、ビッグな展覧会がありまして、
はい、
それを見に行ってきました。
はい、はい、はい、
で煽り文句としてはですね、女用青磁の中でも最高峰とされる水仙盆が日本にやってきていた、人類史上最高峰の焼き物と言われているなんかすごい煽り文句ですね、
はい、
にを見てきました、
うん、
ですごくいい展示でですね、
うん、
まあ、先ほど言いましたその東洋陶磁美術館が収蔵している水仙盆と故宮博物院の水仙盆を2つ並べて展示してくださったんですね。でそのやっぱり故宮博物院の水仙盆というのはもう最高峰と言われるだけあって、うん、すごく色も綺麗で形も美しくて、うんうん、でそれに似てるんですね、やっぱ日本の持ってるやつも、うん、形もすごく似てるし、でも色はやっぱりちょっと故宮博物院の台湾にあるやつの方がやっぱ色は綺麗だなという感じがして、でもどちらもとても美しいという感じで、その見て両方2つ見比べれるっていうのがすごくいい展示になっていました、
はい、
はい、私これは最終日じゃないですね、最終日はこの収録している明日ですね、もう日付が変わったから今日ですね、収録している日が東洋陶磁美術館で見れる最終日なんですけれども、
うん、
それの1週間前に行ったのですが、
はい、
大行列でした。
お
ー、すっごい並んでて、こんなマイナーな展示なのにすごい並んでらして、うん、ただその展示室、そんなに大きい展示室ではないですけれども、
はい、
30人しか入れないように人数制限されてたんですね、うんうん、
なるほど、
はい、なので入ったらすごくもう人目をあんまり気にせずにゆっくり見れる、はい、っていう風になっていたので、その代わり、
はい、
会場の外は大行列でした。
あ、
はい、まあ、そうですね、であと券を買うのにもすごい行列だったので、
はい、
まあ、そのマイナーなながらも好きな人にはたまらない展覧会なんだなという感じでしたね、
うん、
はい、とてもいい展覧会でした、
はい、
はい、もう分からない人にも何なんだろうなっていう感じ、もう何を言ってるんだこの人はという展示ですけれども、でさらにですねこの、はい、東洋陶磁美術館で見れたんですが、日本にはその女用青磁っていう青磁が2個しかないっていうふうにさっき 話ししたんですけれども、
はい、
なんと今年の3月に、
うん、
とある九州の方が小さい青磁の碗を手に入れました。で、東洋陶磁美術館にこれ手に入れたんですけれども鑑定してくださいみたいな風に持ってきたら、なんと、うん、国内3点目の重要青磁と認定されました。ですので新しく国内だから3個目ですねが発見されたということで、はい、それも、うん、多分その九州の方からお借りして展示されていました、
は
い、
おー、
はい、なのでその貴重な重要青磁がもう1個展示されているということで、はい、それでもとても、注目される展覧会になっていました、
うんうんうんうん、
ちょっとね展示室は離れていたんですけれども、
はい
はい、なかなか多分見れないというか、それが世界初公開だったようです、
うんうんうん、
今日終わっちゃうけど、はいはい、ですので、まあ、でも、まあ、九州の個人の方が持ってらっしゃいますが、きっと、こういう焼き物の展示あるときはレンタルしてね、見せてくださると思いますので、今後もきっと見れる機会はあると思いますけれども、
はい
はい、とはいえ世界初公開のこの女王青磁の小さい、うん、碗、キャプションには青磁3と書かれていました。3って私も見たことない字だったんですけれども、はい、まあ、小さい茶碗みたいなものですね、
はい、
だったんですけれども、そちらが展示されていましたので、とても、はい、きっと貴重な機会だったんだなと思いまして、ゆっくり見させてもらいました。はい、はい、きっとこの美術の時間でも今後も女王女王って言うことがあると思いますけれども、
はい
はい、少しちょっと覚えておいていただきたいと思います。
はい、
そうですね、三髄に女と書いて女王ですね、はい
はい、
中国の有名な焼き物っていう風にだけ覚えておいてもらえればいいなと思います。
はい、
はい、という展覧会を見てきました。はい、ともう一つ行ってきた展覧会があるんですけれども、
はい、
ゴッホとゴーギャン展ですね。
はい、
こちら去年東京でやっていたやつが、うん、愛知県美術館の方に巡回してきて、これはもう終わりました。はい、先週これを撮っている前の週に終わっていますね。
はい、
ゴーキャン展というのを私はね、これ終わりましたっていうのは最終日に見に行ったんですね。本当に滑り込
み
終わる数時間前ぐらいにハッて見に行ったんですよ。それでもこっちもすごい大行列で、最終日だから空いているだろうと思ったんですけれども、全然混んでいましたね。はい、というのを見てきました。でもう終わっちゃったので、なんとなくそうだったなというふうに聞き流していただければいいのですが、
はい、
ゴッホとゴーギャン展ですね。こちらは、はい、まあ、ゴッホ、ひまわりで有名なゴッホと、あとゴーギャンって言ってタヒチの方でですね、結構、うん、現地の方を描いた絵が有名なんですけれども、
はい、
ゴッホとゴーギャンっていう印象派の2人の作家ですね。こちらの2人をそれぞれの生い立ちから、まあ、画家として独り立ちしていって、でやがて2人は共同生活をするんですけれども、
はい、
でこの共同生活をしていた時の絵と、またその共同生活は急に数ヶ月で終わってしまうんですけれども、その共同生活が破綻して彼らはどうなってしまったのかといったところにスポットを当てた展覧会でした。すごくだからゴッホの有名な絵が来ているとか、うん、ゴーギャンの有名な絵が来ているっていう展覧会ではなくて、はい、2人が共同生活でどうなっちゃったかみたいなところにスポットを当てた展覧会だったんですね。
はいはい、
だから、まあ、リスナーさんからもメッセージいただいてたんですけれども、うん、そんなに代表作っていう代表作は来てませんでした。だからゴッホのひまわりが乱れるとか、
うん、
なんか夜のカフェの絵とか糸杉の絵とか有名なやつが見れるかなと思ったら、そうでもない、
うんうん、
展覧会だったので、有名な絵画見たいぞっていう人にとってはあれ表紙抜けだなっていう展覧会だったかもしれませんが、うん、もう私としてはですね、はい、やっぱりこうゴッホとゴーギャンっていう二人が、
うん、
そう共同生活して、最終的にはゴッホが耳切り事件をしてこう破綻するっていう、すごい衝撃的なこう二人のこう生活があったわけなので、もう気になって気になってしょうがないテーマなんですね。うん、あ、すごく、あ、面白い 展覧会をやってくださったなと思って見に行きました。で、共同生活のところがやっぱり面白かったので、何月何日にどうだみたいな年表みたいなのもあったのですごく面白かったんですけどゴッホがですね、まず、まあ、ちょっとあのパリ2人は、ね、パリで出会うんですけれども、パリからはだいぶ離れた、それこそゴッホって日本の浮世絵が好きだったんですけれども、うん、その浮世絵っぽい日本っぽい風景を描きたいぞっていうことで、結構南のフランスの南の方にある田舎町に一つ小さい家を借りて、そこで、はい、あの制作活動しようっていう風にして、ゴーギャンもおいでよっていう風でこう共同生活を持ちかけるんですね、うん、でまずその最初にゴッホがその黄色い家っていうんですけれども、はい、共同生活に入るために黄色い家について、まあ、絵を描き始めるんですけれども、うん、それがね2月の話なんです、
はい、
で2月にゴッホが一人で来て生活を始めます、うん、でいろいろゴーギャン早く来ないかなって言ってこう手紙を送ったりするんですけれども、うん、でゴッホはゴーギャンが来るためにいろいろお家の中の内装をねこう凝ったりだとか、うん、あとは椅子をまず買うんです、
はい、
ゴーギャンのためにこういい椅子を買おうみたいな風で、うん、椅子を買ったりとかでゴッホはゴッホでちょっと質素な椅子を買うんですけれども、そういう風に2人の差をつけたりとかして、うん、あの新しい生活のためにキャッキャキャッキャゴッホはしてるわけなんですけれども
はい、はい、
その数ヶ月だいぶゴーギャン、ね、来ないんですだいぶ来ないんですけど、うんうん、ゴッホは、まあ、ゴーギャンを待ちわびてるんですけど、
うん、
まずそのゴーギャンのために買った椅子を油絵に描きました、
はい、
あと自分の椅子も油絵に描きました。それがあのゴッホの椅子っていう、ゴーギャンの椅子っていう絵があるんですけど可愛いでしょゴッホそのゴーギャンの椅子っていうのが今回その展覧会に来てました、
はい、
でゴッホの椅子っていう自分の椅子を描いたやつはあの来てなくって写真だけ来てたんですけれども、うんうんうん、そういう絵があの対比であるんですね。
はい、
でそうゴーギャン早く来ないかなって言って椅子を描いて待ってます、うん、でさらにゴッホといえばひまわりの絵が有名なんですけれども、はい、ゴッホは2月に来て、うん、その黄色い家2月に来てで夏になってもまだゴーギャン来ないわけなんですよで夏の描いてあの待ってる間もひまわりをじゃあ黄色い家だからって言って、うん、お家をひまわりだらけにしようって言ってひまわりの絵をたくさん描くんですね、
は
い
は
い、でいっぱいひまわりの絵ができてお家に飾ります、
はい、
でひまわりの絵でいっぱいしたんですけれどもゴーギャンまだ来ません
、うん、
ゴーギャン来るの10月だいぶ来ないですね。
半年遊んでたわけです
そうそう、なんかいろいろ待っててまだ行かないなっていう風で、まあ、ゴーギャンも忙しかったんだと思うんですけども、うんうん、でも結局その飾ってあるひまわりの絵はとてもゴーギャン褒めてくれて、
はい、
ゴッホといえばひまわりだねみたいなことで結構褒めてくれるんですけれども、うんうん、でもその10月にゴーギャン来てから2ヶ月半ぐらいですよね、はい、ゴッホが12月23日に耳を切っちゃうので、うん、一緒だからまだゴッホはもう待って待って待って待ってやっと来たぞゴーギャンって言って最初はやっぱりあのすごく二人で一緒に絵を描いて楽しいなってなってたんですけど、だんだん何か歯車が2ヶ月の間に狂ってしまったのかも急にゴッホこう精神的に追い詰められちゃって見切っちゃうみたいなことですよ。すごくないですか。なんかきっとこのそのゴッホとゴーギャンの間って、まあ、日記があったかそのゴッホの、ね、弟にあの手紙を書いたりしているのでその手紙の内容からこう2人の生活を類推するしかないんですけれども、うん、きっとすごくいろいろあって面白かったろうし、でそのゴッホとゴーギャン同じモチーフというか同じこのモデルさんの女性を描いたりしてでそれも展示されていたりしたので、まあすごい面白い展覧会だったんですよ、
うんうん、
で2人に影響を与えた1年だったんだろうなと、うん、この2月に始まって12月、まあ、クリスマスぐらいに終わっちゃうわけですけれどもすごい、
はいはい、
すごい衝撃的な1年だったんだろうなと勝手にこちらは思うんです、うん、そこに焦点を当てた展覧会ということで、
はい、
でゴッホがゴーギャンの椅子を用意して椅子を描きました、 ていうのと、はい、あとひまわりをたくさん描いたゴッホといえばひまわりだよねっていう話をしたんですけれども、
はい、
私がすごく見たかった絵があって、それはそのゴーギャンが亡くなる直前に、
はい、
一つの絵を描いてるんですけれども、それは椅子の上にひまわりが乗っている絵なんですよ。なんかすごく象徴的で、きっと展覧会のキャプションにもこれはゴッホを思って描いたっていう風に書かれていたんですけれども、うんうん、
はい、
ゴーギャンはゴッホが亡くなってから南の島に行ってそこで絵を描いてるんですけれども、うん、そこの南の島に住みながら夏の間をなんか楽しく過ごせるようにひまわりの種をたくさん送ってくださいっていう風にフランスに住む友達に手紙を書いています。でひまわりの種をたくさん送ってもらって、どうやらゴーギャンはですね家にひまわりをたくさん育ててたようなんです。でそれをこう刈り取って花瓶か何かに入れてとある椅子の上に置いて、それをモチーフとして描いたっていう絵があって、それが本当亡くなる前に描かれている絵なんですね。
はい、
だからきっと数ヶ月しか二人の共同生活はなかったんですけれども、きっとこのゴーギャンにもすごく影響を与えたんだろうなとこう類推させるような絵がありましたので、それが実はその展覧会の最後に、
はい、
一番最後の絵がそれだったので、見たい絵が見れたし、すごくいい風にこう展示してくださったなっていう、はい、展覧会だったのですごく面白かったですが、終わりました。
はい
終わっています。
はい、はい、
そうだからすごい名画がたくさん来てるっていうわけではないんですけれども、二人の関係性がすごくよくわかる展覧会だったなと思って、
はい、
はい、面白かったです。であと私がこれ借りれなかったんですけど、すごい行列だったので借りれなかったんですけど、はい、イヤホンガイドが、
はい、
声優好きな人にはきっと有名な方で小野大輔さんという方と杉田智和さんという方が担当されたということで、はい、多分どっちかがゴッホでどっちかがゴーギャン役で、こう2人でトークっていうイヤホンガイドだったと思うんですけども、これ借りれなかったんですよ、すごい人気で。ご存知ですか？ご存知
、はい、お二人ともご存知ですよ。
そうですか、そうです
よ、ね、存じ上げてますよ。
いい声の
いい声ですね、
いい声の
二人はい、イケボって言われる
イケボ、そうですよね、そうですよね、
はい、いい声の方々、
そうですか、その二人が、はい、きっとゴッホとゴーギャンに5分して、
はい、
お話しされていたんだろうなと思って聞けたらよかったんです、うんうん、本当にね、もう終了数時間前に行ってここでも並んだらもう見れないと思って諦めちゃったんですけどね、すごく、うん、面白い展覧会でした。
はい、
はい、ということで2つ駆け足で展覧会をご紹介してきました、
はい、
けれどもミュシャも見に行かないといけないですね。
行きたいですね。
はい、本当に先週もお話ししましたけれども、リスナーさんがねもう行っていますというお話を、はい、されているので、はい、あとそう紹介できないんですけれども、
はい、
ミュシャ展がやっている美術館の近くに美味しいものがあるっていうふうに教えてくださったリスナーさんもいらっしゃるので、
はい、
お店が混んじゃうとダメだからって言って、
はい、
お店の名前は言えませんけれども、そんな情報までお寄せいただきありがとうございます、はい、
ありがとうございます
、はい、ね、近いうちに
ぜひ行った際は、
はい、行った際は食べたいと思います、はい、
食べたいと思います、
はい、そちらもまたご報告できればなと思っております。
はい、
はい、ということで駆け足でしたけれども行ってきた展覧会のご紹介でした。
はい、
エンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
私は調べてなかったんですが、
え
ゴッホがどっちでゴーギャンがどっちなんですか。
えゴッホが小野大輔さんで、
はいはい、
ゴーギャンが杉田智和さんです。
それはやっぱそういう感じだなって感じですか。
うん、うん、そうかなっていう感じはありますよね、やっぱり。
そうなんですか、
うん
う
ん、
そう、声の感じが、ゴッホ
声の感じがというか、あの、まあ、あくまで個人的なイメージなんですけどね、
はい、キャラクター、
あくまで個人的なイメージなんですけど、呼んでも来ないの、来ないゴーギャンが杉田智和さんっぽいなっていう
それはそう、そういう役が多い、そう、
いや、
本人がそう、
あの、ご本人ツイッターやられてるんですけど、
はいはい、
あの、すごいこうはっちゃけてらっしゃる方なので、
そうなんだ、あ、意外と、そう、意外とというか私はツイッター杉田さんのツイッターフォローしてないけどそういう方なんですか。
あの、
気まぐれな感じ、
気まぐれなというか、
はっちゃけてる、
あの、なんて言うんでしょう、いわゆる変人の部類に、
あ、そんな変わった方なんですね。
結構変わってらっしゃる方で、
そうですか、
はい、発言とかも結構面白いですよ。
見てみよう。そうなんですね、
はい、で、小野大輔さんの方は、あの、私がもう一個やってる雑貨店の方でも、
はい、
あの、一回、小さな映画館を取り上げたんですけれども、
はいはいはい
はい、そこで、音声ガイドっていう、耳の不自由な方にもこう映画を楽しんでいただけるような、取り組みをやってらっしゃいまして、
うんうん、
そこでその音声ガイドを一度担当されてらっしゃる。
おお、そうなんですね。
はい、で、一応その、映画の始まりのところで、うん、こう、ある種のご紹介があるんですけども、その声も担当されているということで、はい。
そうですか。
そこでは、あの、おそ松さんの一番おかしな松というご紹介をしてるんですけれども、十四松をやられてるので。
あ、十四松か。
はい。
みんなおかしいけどね。十四松って一番元気な役のやつ。
元気な、あの、野球が好きな。
野球のあの人か。
はい。
ああ、わかりました。
はい。
はい、はい、はい。そういう説明で、ね、あ、そう、それがゴッホか、そうか、そうか。なるほど。いいキャスティングですね。
はい。
すごい、だから、
いいキャスティングですね。
すごい、今をときめく声優さんを使ってらっしゃいましたね。
はい。
ああ、聞けばよかったな。もう終わっちゃったんですよね。残念です。で、前回もう時間がだなくなってきましたけれども、メールの紹介もしたいと思いますので、
はい、
はいはい、では下平さんお願いします。
はい、まみむねもさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、はじめまして。まみむねもと申します。年始番組でこちらの番組を知り、拝聴させていただいております。一つお聞きしたいのですが、無題についてどうお考えでしょうか。たまにアーティストがこの作品を見た、聞いた人に自由に感じてもらいたいという理由で作品に題名をつけないことがあります。僕はそれはアーティストの怠慢なのではないかと感じてしまいます。何か投げっぱなしにされているような気がしてしまうのです。酒井さん、下平さんのご意見を聞かせていただきたいです。よろしくお願いします、というメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですかね、下平さんは無題っていうタイトルの作品は、
うん、
気にしたことありますか。
強烈に気にしたということはないですけど、
まあ、たまに美術館に行くとそういう無題とか、う
ん、はい、
アンタイトルっていうふうに書かれた作品が、うん、まあまあありますね。
ですね。
なんだろう、でもちょっと前に流行ったのかなという印象で、最近またそうでもなかったりするのかしら、とてもあるのかしら、どうなんでしょうかね。
まあちょっと絵画とか とはちょっと違うんですけれども、うん、ちょっと前に、やってた大河ドラマ、
はい、
真田丸っていう大河ドラマがあったんですけど、うん、あれの最終回も実は無題なんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、
気がつかなかった。
はい、それまではずっとあの2文字の漢字で、うん、
はい、
こうタイトルをつけて、そこに沿ったような内容になってたんですけれども、その最終回だけはこう
無題、
はい、無題で、
無題っていう題だったんですか、それとも空白だったんですか。
タイトルがなかったんじゃなかったでしょうね。
そうだったんですね、
はい、
私最終回だけ見れなくて、
はい、
総集編だけ全部ビデオに撮ったんですけど
、はい、
そうだったんですね。
真田丸の最終回にはその副題というかタイトルがなくて、でやっぱりこう受け取る人に、
タイトル
よっては、うん、タイトルがこれって決められなかったっていう理由での、
うん、違うかもしれない
理由での無題だったようなんですけれども、うん、
まあ、でも基本的にはそうだと思うんです、うん、私も美術館でなんか博物館学芸員の資格を取るために、はい、その美術館で実習があるんですけれども、で、うん、実習が、ね、まあ、1週間ありまして、で実習中に一つワークショップを考えようみたいな、
はい、
企画がありまして、一つ私が考えたワークショップが、一つ美術館に置いてある常設してある作品がありまして、それのタイトルを隠して、はい、
うん、
隠しておいて、まあ、小学生の皆さん向けに隠しておいて、この作品のタイトル、
うん、
何でしょう、この作品を見てこの作品のタイトルは何でしょう、みんなで考えてみようっていうワークショップをやったんですけれども、うん、で皆さんからこういろいろ想像して、恐竜の卵みたいなか、恐竜の卵かなとか、
うんうん、
なんか沈黙かなとか、いろいろタイトルが出てくるんですよ、皆さんから発言があって、うん、じゃあ皆さん想像してもらったけれども、このタイトルの正解を発表しますって言って、ピラってこのキャプションにかけておいた紙を取ると、無題っていうタイトルだった、はい、タイトルはないんですね、うん、でもこう皆さんが考えたそのタイトルが多分正解だし、その人がこうどういう風に捉えたかっていうのが、やっぱりその無題っていう作品のなんか正解なんじゃないかなっていうワークショップというか、そういうなんかこう一コーナーをやったことがありまして、無題ってやっぱりそういうものなんだろうなっていうのが私の印象でもあるんですけど、
はい、
見た鑑賞者がタイトルを決めてくれっていうところが、
うん、
まあ、三宗もさんからすると、ちゃんとタイトル考えてくれよっていうふうに確かに思いますけどね。
うん、
そうか、真田丸そうだったんだ、
はい、
それはだから最終回ってきっといろいろ主人公がいたと思うんですよ、
はい、
真田幸村だけじゃないっていうか、うん、いろんな人たちがきっと主人公になって、
はい、
彼ら一人一人だと多分タイトル違うタイトルだと思うんですよ、うん、この人はきっとこう終わってしまう人とか、はい、これから始まる人とか、復讐を考える人とかいろいろ多分いて、うん、その人たち全員をこう絡めてしまうと一つのタイトルに決められなかったのかな。だからタイトルが複数あるから無題っていうことにしたっていうことなんですかね、真田丸だと、
うん、そうですね、そういうことなのかもしれないですね。
だから無題っていうことなのかもしれないし、う
ん、はい、
まあ鑑賞者にタイトル決めてくれよっていうことはそういう意味なのかもしれないし、実は一つ自分の中でタイトル決まってるけど、想像してくれると楽しいかもしれないなと思って無題ってしてるのかもしれないし、
は
い、
だ
から私の中では作家は多分タイトル決めて作ってると思いますでそれをこう類推してほしいなっ ていう意味で無題ってつけてるのかなと勝手に思ってるんですけど、ただおしゃれだから無題ってしてる人もいるかもしれないですね。
うん、それは一定数ありそうな気がしますね。
ありそうな気がしますね。やっぱりそう、無題っていうのは流行った時期があるんですよね。うちは結構実家が、あの親が版画とか集めるの好きで、
はいはい、
まあ、いろいろあるんです。それこそダリの溶けちゃった時計の版画とかいろいろあるんですけど、その中でやっぱり版画もいろいろ数ある中でタイトルが無題っていうタイトルの版画も結構多くて、
はい、
多いなーって思って見てるんですよ、やっぱり。
うん、うん、
流行りですね。いろんな考えがあって決められなかったのかなって思ってますけれども、まあ、ミムデモさんの言いたいこともわかります。
はい。
こんなところでいかがでしょうか。
はい、
はい、まあ、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いてのメッセージです。
はい、ケリーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、こんにちは。旅行で富山県高岡市の美術館を訪ねました。この美術館の目的は藤子 F 不二雄ふるさとギャラリーに行きたかったからです。神奈川県川崎市の藤子 F 不二雄ミュージアムの別館みたいな感じでしょうか。川崎市と比べると高岡市は規模が小さいのですが、こちらもいろいろな原画や原稿を鑑賞できることができました。ちなみに高岡市から鉄道で30分ぐらいのところ、氷見市の潮風ギャラリーというところでは藤子 A 氏の原画や原稿が鑑賞できます。藤子不二雄マニアの僕には聖地的なエリアです。さて、全国には、漫画家の美術館や資料館が各地にありますね。僕は藤子不二雄以外では宝塚の手塚治虫記念館、高知の横山隆一記念漫画館、石巻の石の森漫画館、境港の水木しげる記念館などに訪ねました。他にもいろいろと漫画家の美術館や資料館があるのではないでしょうか。どんなのがあるのか、この番組で紹介してもらいたいなと思いました。いかがでしょうか、というメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
全然調べてないけど、これ、私、藤子 F 不二雄ミュージアムも行ったことないのですが、はい、平さん行ったことあります？
私はですね、石巻の石の森漫画館と境港の水木しげる記念館には行ってきました。
わお、いろいろ行ってる。
でもここの2つだけです。
あ、そうなんですか。
はい、
藤子 F 不二雄ミュージアムってドラえもんのある、はい、あるやつ
だったと思いますね。
そう、なんかいろんな、こう、それこそ YouTuber さんとかが上げてる、
うんうん、
動画を上げてるのは見たことあるけど、
はい、
実際に行ったことはなくて、
うん、
他の方々のやつも行ったことないです。
うん、
どう、これ石ノ森章太郎さんと、
はい、
水木しげるさん、水木しげるさんか。
そうですね。はい。
境港だって遠くないですか、下平さんのとこからだと。
はい、遠いです。
遠いですよね。
遠いですよ。
遠出されてますね。
まあ、これは旅行でたまたま、あれ、境港って水木しげる記念館あったんじゃなかったっけっていうことで、ちょっと足を伸ばして行ってみたところだったんですけど。
あ、何が置いてあるんですか。はい、妖怪ですか。
そうですね、鬼太郎の原画というか、はい、そういうのがいろいろ見れたり、台本が置いてあったり、あとはそこにいろんな漫画家さんたちもどうやら訪れているようで、
はいはい、
いろんな漫画家さんのサインが大量に、はい、あったり。で、私が一番面白いなと思ったのは、東海道53次の、
うん、あ、知ってる、
うんうん、はい、あれの、鬼太郎バージョンというか、
はいはい、
がこう全部展示されてるので。
あ、そうなんですね。
はい、
私それはね、あれどこだっけな、なんか本屋さん、丸善だ、丸善で展示されてた時があって、うん、それで見ましたね。
はい、
そうそう、あれ面白かった。
はい、すごく面白い展示だったと思います。で、あの境港に関してはその記念館だけではなくて、
はい、
街の中にその銅像があったりとか、
はいはい、
あとはその公衆トイレ の、うん、あの男女のマークがあるじゃないですか、
はいはい、
あれが鬼太郎と猫娘になってたりとか、
かわいい、街を挙げて、
はい、
水木しげるワールドになってるわけですね、
うんうん、そうなんです。
あ、それは
なのですごく面白かったですよ。
へえ、行ったことないですね。よ、うん、境港は寄ったことないな。あれ鳥取、
鳥取です。
鳥取、
鳥取です、はい、
どっちだろうと
鳥取です。
鳥取か砂丘しか行ってないな、はい、なんかあのコナンとかも有名ですよね、鳥取って、
うんうんうん、そうですね、
漫画家さんが多いのかしら。なんかそういう美術館は行ったことなくて、
はい、
でも原画展とかは行くんですけどね、
うんうん、
この間も高橋留美子原画展に行ったりとか、
はいはいはい、
あとはまあスタジオジブリとね、そういう原画展とかは行くんですけど、そういう記念館になってるところはそういえば行ったことないですね。
石巻の石の森漫画館も実はそれが目的で行ったわけではなくて、
あ、やっぱりどちらもそうですか
あのエヴァンゲリオンの特別展をやってたんですね、石の森漫画館って。
あ、そう、え、なんでそうなんです
はい、で、そこにこうフィ、等身大フィギュアというか、人の背の高さぐらいの、エヴァンゲリオン初号機が来てたり、
それ等身大じゃないか
人の大きさぐらいの、あとはそこに、ロンギヌスの槍というキーアイテムの、はい、ちょっとそうですね、その人の大きさに合わせたぐらいの長さの、そういうフィギュアというかの展示があったり、はい、で、映画の記念とかでやってたやつ、
はい、
巡回か何かで来てたやつのが、会場がそこだったっていうだけだったと思うんですけど、なのでいろいろ設定資料とかが大量にこう展示されてるっていう、
そうなんですね、
はい、ところで来たんだから全部見ようっていうことで、
そうですね、
全部見た感じで、
ついでになっちゃったけど、はい、そうでしたか。へえ、あ、じゃあだから全国に結構そういう漫画家さんの記念館っていうのはあるもんなんですね、はい、というのも
ありますね、はい、
知らないところでした、
うんうん、結構漫画家さんがこうその、ご当地というかの、施設の、なんでしょう、どんちょうとか
の
やられてたりとかっていうのもいくつか聞いたことありますので、
は
い
は
い、
そうですよね、
うん、
地元の名士ですからね、
はい、なのでどんちょうのデザインだとかをされてたりっていうのはよく聞く話なので、
あ、
はい、
そうですか。でもどんちょう 見れない公民館とかだったら見れるのかな。
そうですね、まあ、ね、結局そういう、なんてでしょう、公民館とかそういう施設のどんちょうがそのままなので、
あ、
はい何もやってない時に行ってみるみたいな感じになると思うんですけど、
そうかそうか、面白いですね、行ってみたいと。その旅行とね抱き合わせで行けると、う
ん、はい、
面白そうですね、
面白いと思います、
うん、ケリーさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にもメールは二階堂さん、マシェリさん、マグロさん、 T2 さん、マッキーさん、ウーカさん、山の中の管理人さん、ケンタカツキハルヒ、三兄弟さん、モブさん、 TK 富山さん、ヤスキのお母さんさん、伊藤ハイチュウさん、プスちゃんさんからもいただいております。長いことお待たせいたしました。メッセージたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
そして証拠りもなく美術の時間ではまだまだメッセージを募集しておりますということで、メッセージの宛先を下平さんお願いいたします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@ 数字で 0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画、私の好きな美術館です。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、sonnai.com です。こちらでは、そんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。また、ブログもやっておりますので、ぜひ見てください。そして、そんないプロジェクトには、YouTube のチャンネルと Twitter アカウントがございます。こちらのアカウントは、そんない P、sonnaip です。ぜひ、チャンネルの登録やフォローをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらに、メールに住所、氏名を書いていただきますと、展覧会の絵はがきをですね、お送りいたしておりますので、皆様からのお便り、心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ということで、駆け足で行ってまいりましたが、
はい。はい、
今度は美術展のことが話せるのか、それとも、ゴーギャンがですね、すごく面白かったので、はい、ゴーギャンとか、うん、また通り過ぎてしまったダリとか、はい、なんかお話できたらいいなと思うんですけれども、まだ予定は決まっておりませんので、はい、また少し落ち着いたらね、収録したいと思っておりますので、
はい、
また下平さんにお付き合いいただければと思います。
はい、はい、
ということで皆さんは申し訳ありませんが、ワン、気長に気長にお待ちいただければと思います。
はい、
はい、ということで今回このあたりで終わりにしたいと思います。少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。